6月11日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、駐日サンマリノ共和国特命全権大使、駐日外交団長のマンリオ・カデロさんです。今週もどうかお付き合いください。今週取り上げたニュースですが、自由民主党茂木幹事長、参院選公示は6月22日と明言。政府県民割旅行先、来月にも全国に拡大へ。4月の景気動向指数横ばいの 96.8。 政府骨太の方針と新しい資本主義実行計画を閣議決定。日本が国連安保理の非常任理事国に当選。内閣不信任案と細田衆院議長の不信任案がともに否決。外国人観光客の受け入れ2年2ヶ月ぶりに再開。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころは、6月8日水曜日に高橋洋一さんに解説していただいた4月の景気動向指数横ばいの 96.8 というニュース。それでは今週のプレイバック。
4月の景気動向指数横ばいの 96.8。内閣府が昨日発表した4月の景気動向指数の速報値は、景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて横ばいの 96.8 となりました。新型コロナ感染拡大が落ち着いて社会経済活動が正常化しつつあり、小売業が堅調、基調判断は景気が拡大局面にある可能性が高いとする改善に据え置きましたということで、家計のね、消費などはマイナスだとか、実質賃金が4月マイナス等々という数字も合わせて、
そんなに、だから良くはないですよね。
良くはない。
良くはないから、こういう時に、先ほどちょっと言ったけど、呼び水としてね、政府の方でやった方がいいタイミングなんですけどね、ここをやんないといいチャンスっていうかね、逃すし、強制貯蓄の爆発っていうんだけど、呼び水やんなかったら無理でしょっていうふうに私は思いますけどね、どうして、これを、自然に出てくると勝手に解釈するのかなという思いますけどね。自然になかなか出にくいから、経済がこういうふうに大変になってるんでしょというふうに思いますよ。
ヨーロッパ、特にアメリカなどは、この強制貯蓄からの、ペントアップ需要なんて言います
けど、それはその前にすんごい大きな財政出動してるからですよ。
確かに、そうですよね。
すんごい大きな財政出動すればそうなりますよ。だから呼び水っていうことを私は言うわけ。アメリカのそのなんか、財政出動の話抜きにしてね、結果だけ言っちゃいかんでので、ね、やっぱりいろんなプロセスがあって、でもこれはみんな経済理論に基づく話なんですけどね。だからこの時に財政出動すればよろしいでしょう、だから 2.7 じゃなくてね、点を1個取ったぐらいの大きさにすればよろしいでしょうと言ってるだけですけどね。
今国会で一応成立した補正予算も確かに 2.7 兆円。
だから点が余計なんだよね。
点が余計。
点いらないんだよ。そのくらいでよろしいんだよ。そうすれば、さすがの強制ね、カチコチになったね、なんだよ、消費のマインドの音、なんか冷え込みとかいずれにもね、あったかくなるでしょ。
周りも使っていくということになればと。
ね、こういう簡単な話がなかなかできにくい政権ですね、これはね、何もしなくてね。
で、一方でね、輸入価格が高騰しているところがあって、今、全体の物価も上がってるじゃないかみたいな批判もありますが、
輸入価格のその上とどのくらいかっていうと、2、3割でしょ、多分。だから物価の対するウエットなんてね。でも何よりそのエネルギーと食品除くコアコアっていうのが 0.8 しか上がってないでしょ、上がってないんですよ、あんまりはっきり言えば。上がってんのはだからみんな残り あのなんていうかエネルギーとそういうやつばっかりなんですよ。だからそれだと本当にコストプッシュなんですよね。でコストプッシュ来たらすぐ転嫁するっていうんだけど、需要がないからなかなか転嫁しづらいからみんな困ってるんじゃないですか。そのためにも転嫁できるように、景気対策をやって GDP ギャップっていうのをね、最終需要を高めるってことで GDP ギャップを埋めればよろしいんですけど、これすごい簡単な答えですけどね。でもやらないからなかなかうまくいかないです。
そんなにやっぱり財政出動したくないですか？
したくないからこうなんでしょ。私前のね、安倍さんと菅さんでしたらね、はい、私大体言う GDP ギャップから計算してこのくらい政府が出ないと大変ですよって言ったのは大体やってましたけどね、うんうんうん、そういう話じゃないんだもん。でも GDP ギャップなんか関係ないって平気で言うんでしょ。
おー、
うん、民間需要が出るからと。出ないでしょって。この数字で出てるけど、あんまり出てないと思いますよ。
まあこれね、将来とか、目先どうなるって分かんない時になかなかリスク取ってじゃあお金出すかっていうと、出しづらいですよね。
そういう時に政府の方の役割があるんですよ。それさっき言って呼び水ってやつが。でもそういう普通のこの経済の話ができないっていうか、何もしない政権だからこうなのかな。要するに、どうしてなのかなと、ちょっと分かりにくいですね、こういう状況はね。
足元の経済についての話、そうだ、一つそのね、呼び水のところで思い出したのが、
はい、
GoTo キャンペーンってあれもう予算もついてましたよね。
そうそう、やんないの？
あれって今止まってんのは政策判断として止まってるだけですよね。
よくわかんないけど、いや何もしないから止まってんじゃないかなって。
ああ、放置してるから、うん、これって政治家が GO って言えばすぐ GO になる、
ね、呼び水の最たるもんですね、こういうのが。
これね、さ、後で取り上げますけど、海外からお客さん呼ぼうみたいな話でガイドラインまでみたいな。
ガイドライン出るんだけど、だまあ、今は、ね、円安だからちょっと海外が呼びやすいんですけどね。でも国内の人は動かないでしょ、だからそうすると国内の人には GoTo でね、動かしたらよろしいんじゃないかなと思うけれど。
でね、旅行業を考えると、実は国内需要の方が圧倒的に
多いですよ。それ海外の話なんか少ないですよ。だから、こういうのが、そういうのがね、GoTo なんか呼び水の典型例ですよ。本当にやらないね。
本当にやらないと。うん、で、一方で、国民に対しての要請ということで言うと、昨日関係閣僚会議が開かれましたけれども、また夏に電気が足らなくなるかもしれないから、皆さん節電してくださいねと。クーラーは28度にしてくださいねと。
なんか、経済活動と逆行ですね。
そうですよね、これ。
こういう時にやる対策っていうのは、例えばね、はい、断熱回収なんかは一番いいんですよ。断熱回収するっていうんで、やると、エネルギーの方がちょっと、なんていうかな、発電量、火力発電が少なくなるでしょ、やんなくて。それで景気対策にもなるでしょ。
そうかそうかそうか。まあ、家を回収するよってことになれば。
そうそう、
当然、
うん。そういうことでね。だから断熱回収なんてのはいい項目なんだけど、
はい、
項目、私なんか昔から言ってたんだけど、これ項目として入ってるんだけど、予算がほとんどないんだよね。やっぱり項目入れただけじゃダメで、予算つけないと、ダメですね。
いや、そうですよね。かつてその家電のエコポイントだとかなんとかって、あれね、エコポイントでみんな得に買えるぞって言って、こぞって買い替えたみたいな需要が出たことありましたよね。
だからある程度、こういうのって予算つけて、
はい、
それで断熱回収すべき公共施設ってのはあると思うんですよ。そういうところにつければいいんですけどね。そういうふうな、なんか呼び水がないんです。何もしない政権だから。
何もしない政権だから。で、これ、今回ね、2.7 兆の補正でしたけれども、さすがにそれだけじゃって話になります
よね。それは普通そうでしょう。でも本当はここで参議院選挙の前にやるんですよ。でもその遅ればせながらになっちゃうんでしょ、補正って話になってるんでしょうけどね。
次の補正っていうね、だから次の臨時国会でという話
も、まともに選挙戦いにくいんじゃないですか、これ。2.7 兆円って予備費を、削って予備費を穴埋めするぐらいのレベルですから。
はい。半分以上はそれに使われるという話
です。これは困ったもんですね、本当ね。
これしかも予算ってだからつけて執行してから実際に聞いてくるまでっていうのはタイムラグありますもんね。
もちろんある。あります。まあでも、それでもやった方がいいんですよ。要するに民間は先が見えるから。
先が見えればそれだけで、まあ、安心する。
そうそうそう。安心、そうだから、すぐ効果が出なくても、先が見えるだけでもいいっていうふうな、私なんか思うんですけどね。
まあ、これ、ね、参院選を、仮にですけれども、参院選が終わって、その後臨時国会が当たって、そこで補正予算がっていう話になったとして、その規模感というのはやっぱりその GDP が埋めるぐらいは本当は必要なわけですよね。
必要なんですけれど、でもまあこれで対象ね、自民党がしたらね、
はい、
安心してね、何もしないかもしれないし、だから安心して何もしないっていうのは結構大変なんですよ。やるべきことに何もしないっていうのはね、ええー、って感じになるでしょう。
でもそれこそね、後ほど骨太でやりますけど、防衛費の話なんかもこれもうすぐやんないとアメリカ怒るんじゃないかと思うんですけれども。
でしょうけどね。
本来はだから補正につけるとか、
補正に、まあ言ったかもしれないけど、補正予算でやるのが一番簡単なやり方だと私は思ったけどね、はい、要するに玉不足なんでしょ。なんか、
弾っていうのは、実際の
弾、ね。実際の弾ね。そうそう。実際の実弾不足なんでしょ。だって、ほら、米韓ではミサイル、ポンポンポンって撃ったけど、はい、日本で撃ってないでしょ。なんか、その、変に邪推しちゃいますよ。弾がないのかとかね。
まあ、もちろんね、きちっと備えてるだろうとは思いますけれども。
本当に困ったもんですね、これは。だから、補正予算で、防衛費の話をするの一番簡単なんですよ。これ、来年予算になってるんでしょ、一応。骨太の中でも、
はい、
だから補正予算でやればいいじゃないのって私なんかすぐ思っちゃったくらいですよ。そしてまた財源があって言うんでしょ。
お
財源があって言うんだけど、補正、はい、予算の中にたっぷりありますけどね。
今の本
予算の中で変えればいいんだけど、たくさんありますけどね。もしかするんだったら言いますよ。15兆5兆ぐらいは簡単に出せます。
15兆も簡単に出せる、
出せます、言ってきました。この昔埋蔵金のところで私いくらでも出せって言われたんだけど、いくらでもって言わないけどね、
はい、
今回15兆ぐらいは出せます。
出せる、
うん、
この後はこれからの1週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続いていきます。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新井一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号。ここで番組からの大切なお知らせです。低迷したコロナ禍の景気ですが、もがきながら再浮上すべく各業界があの手この手で復活を模索しています。来週6月13日月曜日からの1週間、コージーは特別企画、日本復活のヒントがここに、コージービジネスウォッチ。このあたりを特集でお送りします。首都圏に続々設置される新型ラーメン自販機のビジネス戦略、高級自転車市場がまだまだ成長する中、業界注目の新たなサービスについて、巷にあふれるガチ中華、我々の想像を超えた池袋での中華ビジネスの全貌などなど、コージーアップが総力を挙げて取材した今の経済をレポートします。コメンテーターの方々は6時台前半から前倒しで登場です。13日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、14日火曜日、数量政策学者の高橋陽一さん、15日水曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん、16日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、17日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん、そして経済のスペシャリスト、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんも登場します。そして今回のプレゼントは、旬を迎えた美味しい高級メロンです。 JA 千葉みどり管内飯岡メロン部会から飯岡の高見メロン2玉入りをプレゼントします。
こちらポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたもご応募いただけます。ぜひ番組のホームページの応募フォームか番組宛にメールでご応募ください。お待ちしています。そしてポッドキャスト YouTube での再編集版には盛り込まれていないんですが、飯田浩司の OK 浩司アップでは黒木ひとみさんがゲストと対談するコーナーが放送されています。生放送であれば6時43分頃から、放送後にはラジコのタイムフリーでお聞きいただけます。それでは13日月曜日からのゲストについて、黒木ひとみさんからのお知らせです。
黒木ひとみがナビゲーターを務める朝ナビ、来週のゲストはこの方。
今田浩司です。月曜から金曜の間で黒木さんを口説きたいと思います。
さんまさんやダウンタウンさんの話はもちろん、カレーの話、ピアノの演奏など、朝ナビは
月曜から金曜朝6時43分からです。朝から口説きます。金曜に落とします。
わかりました。楽しみにしております。
楽しみじゃないっていうことですね。
飯田浩司の OK 工事アップはニュースだけではなく、スポーツやエンタメ、天気や交通情報など忙しいあなたをサポートする情報満載でお送りしております。平日6時から8時の生放送もぜひチェックしてください。そしてこの増刊号の終わりに、飯田浩司アナウンサーと私新業の愛情あふれるスペシャルコンテンツという名の面白番宣を用意しております。この度新業ちょっと作曲して弾き語りもしてたりしますので、今回も最後までぜひぜひお楽しみください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介いたします。6月12日日曜日、世界貿易機関閣僚会議開催、フランス統一地方選第1回投票。6月13日月曜日、4月から6月期の法人企業景気予測調査発表。6月14日火曜日、定例閣議、アメリカ連邦公開市場委員会開催。6月15日水曜日、通常国会会期末。6月16日木曜日、イギリス中央銀行金融政策委員会が金融政策と議事録を発表。日銀金融政策決定会合開催。5月の貿易統計発表。6月17日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、日銀の黒田総裁が会見。6月18日土曜日、ラグビーテストマッチ、日本対ウルグアイ。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、駐日サンマリノ共和国特命全権大使、駐日外交団長のマンリオ・カデロさんです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳って何だろう？思いやりって必要なの？その答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子、心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はモラロジー道徳教育財団顧問で、駐日サンマリノ共和国特命全権大使、そして駐日外交団長のマンリオ・カデロさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回に続きお話をお伺いするんですけれども、はい、カデロさんは東日本大震災の時にですね、はい、この日本でたくさん出た多くの犠牲者を追悼するために、はい、2014年震災の3年後ですね、サンマリノ共和国にサンマリノ神社っていうのを創建され、これに取り組まれた。
そうでございます、はい、
なんか外国に日本の神社があるってすごい不思議な感じがするんですけど。
そうですか。逆に良かったと思います。なぜかね、うん、まずが日本国内の クリスト教とかカトリック、うん、プロテスタントがね、もろもろのクリスティアンの教会が北海道から九州と沖縄までがね、何軒があるご存知ですか？
教会ですか？どのぐらいあるんだろう、うん、
992軒があるんですよ。
1000軒近く。そんなにあるんだ。
え、たくさんありますから、うん、もちろんあってもいいと思いますから、うん、ただね、私、まあ、日本長いから、うん、信徒のちょっと勉強少ししました。それでね、信徒の宗教よりがね、日本人が代表の哲学ですよ。
そうですよね。それでなんかいわゆるキリスト教とかイスラム教という宗教と違うものです
よね。違う宗教、あの信徒ね、宗教らしいの、うん、宗教でもないし、なんか日本人代表の哲学、平和の哲学、
我々の心にあるなんかこう、
そうでございます、
支えみたいなものだったり。
それでね、平和だけじゃない、うん、信徒の平和と、あとエコロジー、本当に言葉がね、エコロヒア、あのギリシャ語でございます、
うん、あ、エコロジーの語源エコロヒア、
エコロヒア意味がね、うん、自分の国と庭を守る、うん、
自分の国と庭を守る、
守る、これエコロヒア。ただね、うんうん、日本人がね、この、 あのエコのエコロヒア、もう縄文時代でもう分かってたんですよ。
確かにね。
それで、うん、あの縄文時代1万8000年ぐらい前ですけれどね、ギリシャの神話5000年前ですけれど、うんうんうん、だからね、日本人が結局このエコロジー、エコのね、もう昔からもう分かってたんですよ。
あれですよね、八百万の魂とか言いますけど、 そのあらゆるものに神様が宿ってるっていうような考え方だったりとか。
それで私勉強しながらいろんな、すごくいいこと分かりました、うんうん、神徒がね、なんとなくルーツがね、うん、縄文時代少しずつ神徒できたんですよ。
あ、なんとなくイメージとしてはその弥生時代とかその後の古墳時代のイメージがあるんですけど。
そうです。あともう一つ大事なことがね、縄文時代がね、焼き物がね、ほとんど女性方なの、男性の方めったないんです。
なるほど。土偶とかそういうやつですよね。
それでどうして女性、うんうん、女性がね、やっぱり神様がくれたのもの、だから女性、子供産めるんじゃないですか、うん、だからね、女性がね、うんうんうん、神様のお土産みたい。あ、それから少しずつ少しずつが、信徒のシンボルが誰ですか、うんうん、天照大神、
女性ですよね。
女性。それで、うん、ご存知かもしれない、世界中が宗教団体とカルトと入れてのね、4500件がある。
宗教が、
そう、宗教、宗教とカルト、大きい小さいのある、うん、世界中4500、うんうん、けどみんなね、シンボル男性なんです。
言われてみればそうですよね。
日本だけが女性、うん、だから私すごい気に入った。これは
すごい変わってるんですね。
いや、変わってるじゃない、ね、すごい論理的、うんうんうんうん、意味ある。なぜか女性なければ我々生まれない、
うん、そうですよね。
それで男性寂しい、
うん、全ての根源は女性にあるわけだから。
そうそう、女性なければ男性がね、寂しいだけじゃない、働かない。
なるほど。
だからね、とっても信徒がね、あの合理的と論理的、
女性を中心にして、しかもいろんなものに神様が宿っているっていうんで、エコロジーでこう、ね、はい、自然を大事にしている。
そうです。
確かに戦争ばっかりしてるね、他の宗教とはだいぶ違いますよね。
そうです。それであんまり神徒、戦争あんまりしてないんですよ、
ね、いろんな宗教、あらゆる宗教はだいたい原理主義者が出てきて戦争を引き起こしますけど、キリスト教でもね、仏教でも、
はいはい、
神道原理主義者が戦争を起こしてた
ら ない
ですね。
あとね、
確かに
神徒が ね宣伝とかプロパガンダあんまりしないじゃないですか、
まあ、布教活動さえしてないですから。
あと神社がね、門がないんです。
あ、言われてみれば
確かに。そう、門がない、24時間、うん、お祈りしたいようこそ、お祈りしたくない結構です。だから何も義務がないんです。
確かに仏教はね、三門とか
お寺はありますけど、そういろんな仏教、いろんな制限、うん、いろんなことがある、ね、だから神徒がね、うん、とってもエコロジーと、あととても自然、うん、それで800万人が神様いる、うん、この神様、みんな我々毎日必要ですよ。例えば お水とか緑、
そうです
、ね、酸素とかね、動物とかね、全てが我々必要、すごい論理的。
日本のあの神社って不思議で、本殿がなくてご本尊様が山だったりとか、
そう
だから鳥居があってその向こうに山があるだけみたいな神社もあったりとか、
とても質素、
うん、
とても質素と、あととても謙虚、
そうですよね、
とてもそれでとても落ち着く、本当一番落ち着くね神社ですよ。私
そうやって伺うと、日本の信徒ももうちょっと世界で理解してもらってもいいかと、
世界中のね、信徒の哲学を分かったら平和ですよ。
本当ですよね、
もう絶対戦争しない。それでね、みんな緑と自然、みんな大事にする、信徒のね、ものすごく素晴らしい哲学。
なるほど。
それで縄文時代もね、信徒がね、文明なんですよ、シビリゼーション文明、その文明がね、インターネット出てないんですよ、ウィキペディアとか いろいろのね、だからもっともっと知らせればね、すごいですよ。
なるほど。まあ国家信徒みたいなね、その太平洋戦争の時の、ちょっと曲がった信徒ばかりがクローズアップされていて、本来
でもあのね、信徒と戦争のこと全く関係ない
です。関係ないですよね、あのサンマリノ神社について伺いたいんですけど、これ神社を作るときってやっぱり日本の神社長とかに相談されたりしたんですか？
あの神社作るの前がね、きちっとの神社本庁と宮内庁と外務省ちゃんと許可もらってから、あの伊勢の職人さんが神社お願いしたんです。
伊勢の職人さん、宮大工ってことですよね。
宮大工、はい。
その人が三丸まで行って神社作られたんですか？
一回作った、バラバラして、なぜかご存知、神社がね、釘使っちゃいけない、
組み立て式なんですね。
組み立てばっかり。それで全部船積み送った、神社と通り通る、すべてね、サンマリノの船積みを送った、そこにサンマリノの職人さん一緒に3日間建て直したんです。
3日間で出すもんなんですね、神社。
お互い言葉通じないけど、うまくいったんです。
その神社作りたいって言った時、日本 その神社本庁とかどんな反応だったんですか？
いや、田中総長、あの神社本庁と、いや大使、もしそういう気持ちがあれば どうぞやってください、別に我々何も反対できませんから、とても優しいです。
そうなんですね、やっぱり来るものを拒まずで、 あんまりそういうなんか閉鎖的な雰囲気は何もないんですね、日本の神道っていうのは。
あとね、もう一つ大きな理由がある、ヨーロッパがね、住んでいらっしゃるの、ヨーロッパ全体の日本の方が56万850人ぐらい、
ヨーロッパに住んでる日本人の数
いる、それでね、神社一つもないんですよ。
あ、確かにお参りしようと思っても行くところないですね。
そうですよ。それで私思ったがね、日本がね、992教会のいろいろある、なんでね、神社が神道すごい古い宗教か哲学とかね、平和の哲学一つもない、もったいない。なぜかヨーロッパお寺結構ありますから。
なるほど、確かに寺はありますよね。
お寺あるしけど神社どこもない。だからね、神社作るべきと前から考えた。
日本人もヨーロッパにいる日本人も初詣に行けるわけですね。
そうですよ。それでサンマリノいい場所、なぜかサンマリノがね、ヨーロッパの中一番古い国、だから最初の神社作るとても意味あるんですよ。
なるほど。あのサンマリノの人たちは日本の神社ができてどういう感想なんですか？
喜んだ。
喜んだ。
喜んだ。何もの最初わからなかった。
わかんないですよ。何作ってんだ
これはっていう。ただね、日本人の評判いいですよ、ヨーロッパ全体。それで日本のものヨーロッパのね、ほとんどあるの、食べ物でも、ファストフードまであるのね、場所によって。だからね、何がヨーロッパなかった、神社だけですよ。
日本ブームってずっと続いていて、日本の食べ物とかね、アニメとかいろんなものがヨーロッパで向けられてる。
すごくね、あとね、サマリのメンゼな国がね、一番売り上げ多いのね、日本製です。
なるほど。
どうして日本製？アフターサービスがあるから、物壊れたら直せるし、
そういうの大事なんですね。
それで日本の会社がね、もしアフターサービスがないの、輸出してくれないんですよ。
そういうの
とても真面目、日本だけですよ、これは。
お金に目をくらんで輸出しないんですね。
そうです。だからみんなね、阪神が安くないですよ。けどね、物によってがね、日本のものが、日本よりサンマリノの方が安い。
なるほど。
なぜかね、メンズなんですよ。消費税がないんですよ。
消費税かかんないから、はいはい、なるほど。じゃあ向こうに住んで
サンマリノヨーロッパ連合のメンバーございませんから独立して、
で日本製のものを買って神社でお参りしてるのはなかなか楽しそうですね。
そうだからね、よくね、観光客ね、年間が300万人ですよ、サンマリノ。結構人口100倍ぐらいの、
あ、3万ちょっとの人口に対して
、それでみんなね、買い物も来るんですよ。
なるほど ね、日本のものも安いし。
そうです。なぜかヨーロッパがね特にイタリアがね、消費税 35% です。
高いですね。3万円ゼロ。なるほどね、行ってみたいですねそれは
ぜひいらっしゃい
ありがとうございます。
とんでもない。
今回のゲストはモラロジー道徳教育財団顧問で駐日サンマリノ共和国特命全権大使、中日外交団長のマンリオカデロさんです。対談は次回も続きます。カデロさん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号、この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。
OK コージーアップ週末増刊号、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
OK コージーアップ週末増刊号、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。今回は骨太の方針と関連株について伺います。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは骨太の方針と関連株です。防衛費増額についてウクライナ侵攻以降は思惑が広がっていましたが、8日に発表された政府の骨太の方針で防衛力について5年以内に抜本的に強化すると明記されました。防衛関連の代表的銘柄でもある三菱重工、川崎重工、IHI などの銘柄群も一様に上昇しています。日本の防衛費はずっと GDP の 1% 程度で推移してきました。NATO 加盟国は防衛費 GDP 2% 以上を目標としていることもあり、日本もそれに近づけていくことになりそうです。5月24日から私のメルマガでカーリットホールディングスという企業に注目してきました。同社は産業用の爆薬やロケット推進薬などの製造をしていて、防衛関連に目される銘柄となります。岸田総理はバイデン大統領が来日した際に防衛費増額を挙げていましたので、私は同社の株を少し買っておきました。株価は6月8日に高値更新となっています。また、北朝鮮が5日に日本海に向けてミサイルを発射したと伝わったことから、今週は同じく防衛関連の石川製作所や細谷加工にも短期資金が流入しました。引き続き来週も防衛関連に注目していきたいと思っています。2つ目のポイントは弱いアメリカ株、堅調な日本株です。ニューヨーク市場は軟調試合、日本市場は比較的堅調という動きが最近は続いています。アメリカ株が下がれば日本も下がるというのがここ何十年も続いた市場の特色でしたが、アメリカ株と日本株のこのところの値動きは、これに当てはまらない動きが続いています。アメリカ株が伸びない中、日本株が比較的堅調な理由として一番大きいのは、日本とアメリカの金融当局の姿勢の差かなと思っています。日本は金融緩和継続、アメリカは 金融引き締め中により金利がどんどん上昇していますので、株式に対する魅力は下がっていくことになります。世界中が金利を上げている中、日本は低金利を貫いています。低金利の下では株式へ資金が流入することが多くなります。この両者の差で日本株に資金が流れ込み、アメリカは株式市場からお金が逃げているという見方は一つできそうです。アメリカが下がれば日本も下がるというのがずっと続いてきましたので、アメリカ株軟調の中ではなかなか日本株を大きく買い越しするというのは難しいものです。買えないと思っている時こそ買いなのかもしれませんね。来週のポイントは CPI と物価高です。今週一番の関心事は10日発表のアメリカの消費者物価指数 CPI でした。この CPI が上昇すればインフレ懸念となり金融の一段の引き締め懸念が高まります。消費者物価指数を平たく言うと、みんなが買うものの価格がどのぐらい変化したかということです。アメリカはこの消費者物価指数がどんどん伸びて、5月は前年比で 8% 以上の上昇となっています。そして皆様もご存知の通り、日本でも様々な物品の値上げが話題になっています。コロナ禍からの回復による需要増、ウクライナ侵攻に伴うエネルギーコスト高や、原材料となる鉱物など価格の上昇、中国上海のロックダウンによる物流の停滞、このような様々な要因が重なり、世界中で物の価格が上がっています。CPI が高い位置にとどまるようなら、インフレを抑え込む必要が高まります。アメリカの金融当局は、このインフレを抑え込むために金利を上げていく必要が出てきます。そして、金利が上がれば、株式市場にとってはネガティブな材料となります。10日の CPI の動向から、来週の市場がどのように反応するか、慎重に見ていきたいと思っています。今週の相場格言。知識は本でも学べるが、勘は実践で強くなる。専門書などで知識を増やすことはできますが、やはり実際に投資をしてみて初めてわかることも多く、最終的には経験による感覚に頼る面が大きいという教えです。習うより慣れろという言葉と同じく、人に教えてもらうよりも何度もやってみた方が上達するという格言です。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK 工事アップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。
ドコラショッピング、飯田浩司です。
新業一華です。
さあ皆さん、今日は皆さんにとってとっておきの番組のお知らせです。メモのご用意を。忙しい平日の朝、最新のニュースをチェックして詳しい解説も聞けたらな。そんな番組ないかな。そう思ったことありますよね。
実はあるんです。安心ブランド、日本放送有楽町のラジオ局なんですけど、ここが作っているラジオ番組、飯田浩司の OK 浩司アップです。
でもお高いんでしょ。
なんと今なら無料、無料でお聞きいただけます。面倒な登録などは一切ありません。
これだけ値段が上がっていくこのご時世に、無料、無料は嬉しいですよね。
さらにさらに、 お得なタイムサービスもあるんです。
さらに？
そうなんです。特に6月13日の週にお聞きのあなた、そう、そこのあなた、千葉の高級メロンが当たるダブルチャンスもあります。
無料な上にメロン。
はい。
いやー、それは聞き逃せませんね。
そしてさらに東京を中心とした首都圏一都三県エリアでお聞きのあなた、そこのあなたには特に耳寄りの情報というかお願いです。
何ですかそれは。
東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏一都三県にお住まいの方で何らかのラジオに関するリサーチが届いているという方、
うん、
細かいことは割愛させていただきますが、
はい、
飯田浩司の OK 浩司アップは日本放送で平日朝6時から8時に放送です。
そうなんです。いつもはポッドキャストで聞いても YouTube で聞いていても素直に番組を聞いたとお伝えください。 AM1242 や FM93 で平日朝6時から8時に2時間がっつり聞いているのと同じことですから、そうお伝えいただければと思います。
ここで大事なことなのでもう一度、飯田浩司の OK 浩司アップは日本放送で平日朝6時から8時に放送です。
メロンも当たります。
当たります。
さあ、どっこらショッピング、改めてメモのご用意を。宛先はこちらです。
日本